その人たちの苦しみや痛みと結びつけられていく、まあ、こういうことがおそらく起こったんだろうと思います。福音書を読んでおりまして、皆さん、イエス様というお方、まさにそのような方じゃなかったでしょうか。ベテスダの池のほとりのこの奇跡のことを思い返していただきたいと思います。時は過ぎ越しのであります。人々が世界中から各地から群れをなして神殿詣でをしまして、この祭りに預かりたいとやってきたわけであります。ですから、もうエルサレムごった返しております。そして人々の足が神殿にまさに向く時であります。聖なる壮大な、そこには礼拝の儀式、贖いの儀式、そこに我も預かりたいと、おびただしいこの生贄が捧げられる、その贖いの儀式に何としても預かりたいと思うところの、胸ときめくところの、この特別な瞬間でありますけれども、そこにですね、その場に神殿に向かう人たちが群れをなしていったわけですね。イエス様もまた、その都詣のこの一部の中に入ってですね、これエサムにやってらっしゃいました。水不祥を言わせたためにやってこられた。だけどもイエス様はその群れの中から一人離れていかれた。離れていかれた。どこへ行かれたということを言うと、エサムしない、同じエサムしないにあったわけでありますが、深淵の賑わいから全くそこには切り離された別世界があったわけですね。それがベテスダという池の周辺であります。まあ、そこにはですね、多くのこの病人や足ないの方や障害を持った人たちがですね、そこにこのたむろした体を横たえていたわけですね。そしてひたすらですね、この池の水が天使によって動かされるのをですね、待っていたという、まあ、そういうところであります。そこにイエス様は向かっていかれた。そこにイエス様の足が自然とですね、向かうわけであります。イエス様はそこに一人の男を見られましたね。38年。汗と誇りと涙で、もうテカテカに光ったその男を大事に抱えてしがみついているその男。その男の前に立ってですね、良くなりたいのか。人がなんて言っている彼に向かってですね、床を取り上げて立ちて歩めとこうおっしゃったんです。彼はこのイエス様の言葉に飛び上がった。床を取り上げて立って歩み出したんですね。まあ、こういうお話でありますね。聖霊に満たされる。どう私たちはこのペテとヨハネというこの弟子たちがですね、2章のあのペンテコステの御霊に満たされた、その流れの中でここに彼らがここに立てられているということを忘れちゃいけないと思いますね。聖霊満たされ、いいからばキリストの愛に満たされていたペテとヨハネは、この男を見たときにそのまま通り過ぎることができなくなりました。そこに立ってですね、この男をじっと見たんですね。4章の22節の方、の方で見ますとですね、すでにこの男の人は40歳にもなっていたと、中年だったということですね。かなりこの生涯を歩んできたわけだ。生まれた時から足にはやりました。自分の足で立ったことが一度もない人でありました。いつも他人任せで背を受け、他人の憐れみと施しによってようやく生きてきた人でありますね。もちろん彼はありがとうありがとうと言いながら、この家族の人に、友人たちに、周りの人たちに感謝したでしょう、して生きたでしょう。しかし同時にもっとしてもらったらいいも、してもらってもいいのにというような、分かってくれないというようなね、分かってくれないというような、あの38年のあのベテスの男が言ってるように同じようなことを言ってたと思いますね。世は冷たい、人生むなしい、旅はどこにいるのかと、そういう言い方をしても違いないのでありますね。ですからその人の心、その人の生活というものはどういうものだったかということを少し想像することができます。人生をどういうふうに見てたんだろうか。自分の人生を本当に肯定して生きていくということはね、なかなか難しかったのではなかったかと思うわけでありますね。ペトロとヨハネは この男をじっと見る中で、キリストにある愛と憐れみが働き、またキリストにある愛の洞察というものを持ってこの人を見たでありましょう。そして神様の御心というものは、この人がいつまでもこのような虚しい惨めな生き方をすることではないということを彼は確信します。そしてこの人の本来の生き方、本来の生き方はそうではない、この全く新しい、神は自分の、この人が自分の足で歩き、神を賛美し、神の栄光を表す素晴らしい人生にこの人を作り変えてくださるというですね、そういう信仰が生きてあったんです。ちょっと読み込みすぎかもしれませんけども、だけどもですね、そのようなことが起こったんじゃないかと想像いたします。まあ、事実ですね、この人がここで癒され立ち上がっていくわけでありますけども、信仰により癒しが与えられるわけでありますが、立ちどころに足とくるぶし人が強くなって立ち上がって、どうですか？神を賛美して、神を賛美しながら、歩き出したんですよ。そしてその後、実はこの出来事を通して人々が集まってきてですね、そしてペトロがヨハネが説教いたします。そのことに対して気を咎めたところも、この宗教権力者たちがこのペトロとヨハネを処刑します。なんとそこに彼も一緒についていくわけです。彼もそこに連れていかないわけです。そして今さき救われたところの彼がですね、本当に感謝と喜びと確信を持ってですね、サイリオリの議員の真ん中に立ってですね、ペテルとヨハネと共に立って、キリストの証人として、私はかつて、今先までこうでしたけど、このようにキリストの宮によって言い出されました。その人が立つことによって、サイリオリの議員たちはもう何も言えなくなってしまったというようなことでありますが、素晴らしい証しを成しているんですね。ペトロとヨハネと共にキリストを明かしする有力な証人としてその議会に彼は立っているわけでありますね。なんて素晴らしいことでしょうか。繰り返しもしますが、これはペトロとヨハネが聖霊に満たされていたということ、鍵がありますよね。言い換えれば聖霊と共に生かされ、聖霊の受ける愛が、キリストの愛が彼らの心を支配していたということであります。だからこれは聖霊による愛の奇跡だと思います。信仰に、キリストイエスの信仰によってその人は確かに立ち上がったんです。癒され立ち上がったんですが、しかし同時にこれは聖霊による愛の奇跡でありますね。偉大な愛あるところ常に偉大な奇跡がいいと言われますけど、ね、キリストの愛を与えられていくということは本当に素晴らしいことだと思いますね。神様を信じるようになり、イエス様を信じ、神の恵みが与えられたときに、私たちはこの世の全てのことに無関心でおられなくなるというのが一つの特徴ではないかと思います。特に悲しんでいる人や病気の人や身寄りない人や本当に辛い思いをしている人についてはですね、関心がこう聞かれるわけでありますね。イエス様がそういうお方であったということを申し上げましたけども、クリスチャンになるということが、キリストの御霊をいただくことが、キリストの心が、キリストの心が私のうちに聖霊によって与えられているということでありまして、私たちはキリストの心を持っているではないかと書いたんですね。キリストの心が与えられている。私たちクリスチャンはキリストの十字架を通して神様の愛を体験しました。また聖霊によって神様の愛が注がれているとロマ書5章の中には書いてありましたね。私たちが出たものじゃありません。キリストが与えてくださっているんです。そしてこのキリストの心、キリストの愛によって私たちは愛の関心を持ち、愛の心からの同情をいただき、そして愛によるところの洞察というものをですね、いただくことができるわけでありますね。私たちが、私は周囲の人々に対して、また人々との出会いにおいて